ジオもっこもこパレード。
ドルプロということでドルプロです、ダラプロじゃなくて皆さんごめんなさい。先週ダラプロ配信なかったねということで、本当はね先週ドルプロやったんけど、先週ちょっとねちょっと仕事で、幕張メッセの展示会に出展をしていて、うちの会社がね、でちょっとその対応をずっとしていったんで、収録をすっかり忘れていました。それでね、うちのトモキンにもこう音源を送ることもできず、そのまましてしまって、週明けて昨日か2月18日に気づいて、で改めて本日2月19日に収録してます。なのでダラプロのねカルタ配信を楽しみにしてたリスナーさん、すいません、残念ながら今週はドルプロです。で本来はこの週にダラプロが配信されて、カルタで、なんかカルタのやつはもうこの間収録したっていう風に、ダラプロ交流じゃないかな、ダラプログルこメンバーのグループラインでなんか流れてたんで、来週は、ダラプロのカレンダーちゃうわ、カルタ配信なんでお楽しみをお待ちください。そういや前回のねそのダラプロで、ドルプロのねなんか悪口を言ってたね、あっちの人たちが。確かね、なんかドルプロはボソボソずっと話してると。で、長々とはないか。なんか20分ぐらいボソボソ喋ってるって。ねえ、しょうがないよね。だって、鍵がかからない部屋で、家族が多分寝ただろうというような時間から、こっそり喋ってるから、しかも鍵がない、あのね今住んでるのがね一戸建ての賃貸の子、まあ、賃貸関係ないか一戸建てに住んでて、1階の和室なんね、ドルフィンちゃんのお部屋が、で他の家族は2階で寝ておると。というのでしかももうさっき言ったように鍵がかからない和室なんで、引き戸がねよくあるような、なのでやっぱりね階段こう喋っておったり大きな声で喋っておると、階段で降りてくる声が全く聞こえない。皆さん分かってもらえるかな。例えばねエロビデオとかさ昔見ようと思ってリビング行ってね、お父さんお母さんが2階から降りてくる音をこうこっそり片方はイヤホンして片方は聞き耳立ててとかっていうね、あんな感じよ今自分でこう喋ってて、戸も閉まってるんで、階段から降りてくる音が聞こえないんで、これをね聞かれると恥ずかしいのもあるし、聞かれちゃまずいなよも多少あったりするんで、なのでボソボソと喋っておるんです。そう分かってくれたかな、ダラプロの人たち。そうなんでこうねこの和室、1階の和室でね、和室なんで、カーテンがないよね部屋に、障子があって でその外に、まあ、ガラスの窓があって、でもう一個外にあのシャッターが閉まるようになってるの。あの台風が来た時とかに閉めれるようなシャッター。でこれも毎日台風が来ようが普通の日でもあろうが毎日夜はまあ用心深くわけじゃないけどシャッターを毎日閉めて寝るのね。でこのシャッターっていうのが結構もう日差しを閉ざしてしまって、もうシャッター閉めておくと、まあ、昼間でも部屋真っ暗なんで、もう朝か夜かもわからんぐらい真っ暗になるんね。でなんでこのシャッターを開けるのは俺自分朝開けるんやけど、閉めるのは毎日もう夕方ぐらいに子供たちがこの部屋のシャッター閉めてくれるんで、もう部屋じゃない、仕事から帰ってきた時にはもうこの和室自体が、障子を閉めなくても本当真っ暗だから電気つけないといけないような感じで、でこの間ね、夜まあ同じような夜12時ぐらいかな、部屋入って障子閉めて、まあ、家族が寝たかなと思うような時間帯にスマホをこっそり出してエロ動画をこう見とってエロ動画を見てたらちょっとわさわさとしたくなって、でわさわさと終わってティッシュで拭いて、でそれを トイレに捨てに行ってティッシュを、でお布団に戻って、こういわゆるこう賢者タイムっていうのかな、こう余韻に浸る、ぼーっと終わったな今日もみたいな感じで思っとったら、そのシャッターガラス窓よね、シャッター、まあ、真っ暗の方をこう見ながらぼーっとしとったら急にその窓越しにポッて明かりがついたわけよ、外と向こう側から。でそこでハッと気づいて、あれこれシャッター閉まってへんやんかと、まあ、暗いのは夜やから外が暗く見えてたわけで、あれでお隣さんっていうのがいてて、お隣さんがたまたまその時間まで電気ついてなかったから真っ暗に見えてただけで、ただこうよく考えたら部屋の中明るくして今まさにスマホ見ながらお何やっとって、あれこれご近所中にお何やってんの見せてたわってね、これ42歳にしてえらいことですよこれね。え皆さん ご会長してしもうたんすわ、えらいことしてしもうたわ、わかる？皆さんなんで気づかんかったんやろうね、ほんとこんな大チョンボ俺一回初めてよね。いやちょっとねそれ以降やっぱご近所さんともなかなか挨拶するもののなかなかちょっと喋りづらい、こっちがよそよそしくなってしまってねというような、ことがありました最近ね。まあそれだけじゃなくてね、今ねそうそうコロナウイルスがえらいことになってますよね。通勤でもねやっぱこうほぼみんなマスクしてて、でもあの満員電車の中でこうなんで大丈夫なんかなってね、まあ、千葉でね三日月だったっけ勝浦のねあそことかで、まあちょっとあそこに近いわけじゃないけれどもいろいろね噂は聞くのよね。なんとか線のなんとか駅でのあの辺の人でコロナウイルスの人が出たとかいろいろねこうなんかいろいろ噂は聞くんです。なので非常に怖いよね。だからマスクがね、マスクはなんとか生えてるんで、ただね怖いよね。で東京マラソンが中止になったでしょ。いやこれはもうしょうがないよね。でね、しょうがない。先週かなあの京都マラソンのスタート風景が画像に出たけどみんなマスクしててね、あれもねマスクしながらゴールまで行くことはないとは思うんですけど、 やっぱ3万人とか集まるから中止せざるを得ないんでしょうね。でね、まあ、あの返金問題で、なんやかんやこういろいろ言われてますけれど、去年なんかねこう台風が多かったかな、関東は台風が多かったよね。あ、そう、千葉いろいろやられて、あの時期に週末に割と台風が来たんで、もうそれにぶつかりそうなタイミングの大会なんかはもうすぐ中止にもしてたんですね。でそういう時も、返金はずっとしなかったんで、まあ今回も返金ないのは、まあ、まあ納得はねしないんでしょうけれど、ただまあ前例もたくさんあるんで、あ、今回もそうかなっていうぐらいには思ってます。なんでこちらとしては、まあ、東京マラソン出たかったけど外れた身なんで、当事者ではないからそう思えるのかなと思いますけれど、まあ、今までの例でいくと、今、準備段階でお金もたくさん使ってるっていうのもいろいろ聞いてるし、で参加賞はね後々送られてくるっていうのもあるんで、で、ね、今回の東京マラソンの場合は、来年の出走権が確証されてるって、これ大きいよね。特に東京マラソンって日本で一番倍率が高いマラソンなんで、ね、俺だって今まで一度も当たったことないし、それがもう来年確証されてるっていうことは、まあお金を払う必要はあるけれど、これあの今年外れた人なんか来年も走る権利がほぼないということで、ちょっとね、来年も出れないんかっていう残念な思いと、なんでこんなに返金問題が話題になってるんやろうなっていうところ、あんまりねこのマラソンのことを知らない人たちがこう騒いでおるんかななんては思うけれど、まあマラソンはね、まあしょうがないね。でもこうマラソンが中心なり、プロレスもねこう中心になってきたりもしてるけど、今週末に J リーグが始まる、でプロ野球のオープン戦も始まっていると。でもサッカーと野球はね中心しないよね。なんかで何なんだろう、ちょっとその辺がねすごく不思議です。でそのプロレスね、スターダムが、早々に中止を決めて、これ大英断よね、すごい。ようここで中止にしたなと思います。で新日本もなんか追随するかなと思ったけど、今日現在大会自体は去年、今日のタイガー服部の興行の、もうやってたし、興行自体は中止になることは今のところなさそうだけど、サイン会とかがなくなってると、まあ、直接ファンと触れ合う機会がないということで、まあこれ新日本が中止にしてしまうと他の団体もね中止にせざるを得なくなる流れを作ってしまうぐらい、まあ、影響力があるところなんで、非常にその辺慎重になってるんかなとは思います。ね、あのこう自重ムードっていうのは、まあ、大切だとは思うんですけど、その辺ね、まあ、お金もすごく絡んでくることだと思うんで、慎重になってるのかなとは思いますが、ただねこうマスクをしてプロレスを見る、プロレスってこういろいろ声援もしたい、イベント興行なのに、その辺がこう発せれないっていうのがちょっともどかしいのかなとは思いますよね。ただね、去年 の, そのマラソンの時と同じように台風の時に結構つどつどこうプロレス自体も中止になっている中で、あの時に確かに強引なんかな、まあ、その中でも興行をして新宿フェイスだったかな、で興行してた宮本和志興行なんかは割とツイッターでね、批判されてましたし、まあ、どういう風になっていくんでしょうね。やったらやって批判の対象になるし、まあね、本当にコロナウイルスがどんだけこう広がっていってるか、特にまあ関東でね、いっぱい出てますけれど、 もう関西でも出たしって、今日は北海道とかでも出たみたいなのが出てるんで、まあちょっと早く収束してほしいなと思います。本当どうなる、マスターズ、プロレスリングマスターズ2月28日やるのか。せっかく通路側の席ゲットできたのに、でしかもまた長野がね、あ、長野と写真撮れるみたいなのが、あのアリストトリストの、ツイッターで流れてたんで、今回は T シャツ1枚で蝶野とツーショットが撮れるということなんで、4000円かの T シャツを買って、狙いたいと思うんだけど、どうなるかな、マスターズ。ちょっとまあ対戦カードがね、前もお話したようにそんなですけど、まあ、猪木が出るということで、まあ、楽しみにと不安でいっぱいな、まあマスターズです。で、じゃあ一つね、前回からの間に見に行った、マッスル、ひらがなマッスルかのちょっと感想を お話ししようかな。あのひらがなマッスルが1月の26日新木場でありました。新木場自体に、新木場自体行くのが2回目で、雨が降ってたのね、あの日寒くて、で7時から試合開始の6時半会場で、6時20分ぐらいに着いたらもう列ができてたんで、入場するのに、で並ぼうとしたら、DDT ユニバースに入ってる人たちが先に優先入場できますと。でまず優先入場してから物販に行きに、入場優先に、まず入場しないと物販には行けませんと。でその入場するには優先、DDT ユニバースの人が先ですよということで、その日に狙ってたのが、あの白いの、白い T シャツでひらがなでマッスルって書いた、あの昔の DDT のロゴみたいにこうちょっと斜めがかったね、マッスルって書いた T シャツの M サイズを狙ってて、でいや前に結構並んでるしまずいなと思って、でまあその優先入場が終わった後に、まあ、一般の方でちょっと割と前の方におったんで、でそれに並んだらなんとか変えてね、ラッキーなことに。であれも休憩中にもう一回売店前通ったらもう売り切れてたんで、いやラッキーやったよね、ひらがなマッスルのこのひらがなで書いたマッスルって書いたのが、まあまあ普段でも着れるかな、だけど久しぶりに欲しいなと思えた T シャツなんでよかったです。買いました買いました。でね、今回は西側3列目からの観戦でした。西側3列目のもう真ん中ど真ん中で、まあいろいろこう最初 VTR ありながら、まあね、まあ、見てる人ネタバレになってもいいかな、まあ見ていろいろね、まあ、シュープロとかにも出てたんであれですけど、まあ、有機ロック、針金ロックの有機ロック、元ハリガレンロックかの有機ロックが、まあ有機ザロックという名前で、サウスリバー南川さんと一緒に、まあいろいろこう役を持って出てきてて、で実際酒井か笹団子マシン笹井と鶴見やもんがこう入場してきたんだけど、それが入場通路じゃなくて西側から出てきた時にこう横真横を通っていったので、ああすげえ嬉しかったし、西側3列目っていうのがこう出入り口のところで、まあ本当後ろにはディーノとか高木三四郎、高木三四郎座ってたか、ディーノ大石とかがこう立ってみんな見てたのがね、すごいこの人の、一挙手一投足のなんか会話、今のいいおもろいよねとかっていうやり取りも聞こえながら、まあいい席でした。で、あ、そうそう、だからいろいろと見切れてもいたし、あ、見切れるっていうか映ってもいたしね。 いや、まあなかなか新規は良かったかなと思います。で、その今回のひらがなマッスルのテーマ曲になるのかあれやけど、あの歌がね、まあ、頭から離れないですよね。あの皆さんちょっと YouTube で多分上がってると思うんで、ひらがなマッスルのオープニング、あれがね、あの音楽と歌かな、頭から今離れません。いやでもね、楽し面白かったですね。基本の今までのカタカナのマッスルとは、まあ、出てた方っていうのがマッスル酒井と鶴見亜門と超雲紫龍だけが同じで、それ以外の方はもうほぼ DDT の若い人たちが出てたけど、まあ、基本的なコンセプト、普段こう日の目に当たらない人がそういうマッスルという興行で日の目を見て活躍していく、なんかクローズアップされてっていうのが、まあ、今回同じような形で渡瀬選手がそこにクローズアップされたというような大会だったけど、まあ、面白かったのはね、その南川さん、元なんとかっていう、ちょっとよく存じ上げなかったけど、その南川さんがシステマっていうね、こうロシアのなんかをこう習得されていて、皆さんもぜひこれ見てみてほしいな。ユニバースに入らなきゃいけないけど、あのマッスル、ひらがなマッスル1を見てもらうと、もうあの呼吸ね、こう息を吸う呼吸の呼吸コール、まあ、あれが最高に面白くてね、いや面白かったです、面白かったです。もうあのシステマ、あの南川さん、また来月は次回も見たい、本当見たいですよね。でやっぱこう、マッスルに来るお客さんっていうのはやっぱ空気作るのもうまい、もう事前からも全部出来上がってるし、もうなぜ呼吸のコールをなぜそんなするのかってなったけど、最初はこっち側も戸惑ったけど、もうそれが一つの空気になりって、やっぱちょっとおもろろいですよね。今回もうちょっと違うマッスルが始まるっていうことで、見る側もちょっとこう受け身、どんな風にして笑わせてもくれるんやろっていうのがありながら、これまでのマッスルのこともあるんで、割とハードル高めで見てたけど、まあちょっとそれを超えていったと。でさらにやっぱこう最後マッスルポーズやってからの、あのロンリーデイズがかかったも最高ね。もうこの流れ最高、いやよかった、行ってよかったなと、小さい箱だしっていうので、それが26日でしょ。なのでその勢いでなんと DDT には入っちゃいました。入っちゃった、入るとね割とおもろかったよね。うん、なんかもう結構過去の大会もこう遡って見れるし、でまあそんな頻繁に見てるわけじゃなくて、週末に家で酒飲む機会に、見てるだけなんやけど、こういろいろこう見れるんでおもろい。で次のマッスル2、ひらがなマッスル2が3月の27、6、8なんかその辺であると。でそれがまた DDT ユニバースの人たちの優先発売からあるっていうのも、まあ相まったんで今回入ってたんやけど、でそれで申し込んだんですわ。したら、結果的にこのひらがなマッスルはユニバースで完売、まあ一旦完売になったけど、キャンセルが10枚出たんで、その後の春日部大会で10枚発売されたらしくて、でもそこで完売しちゃったんで、もう一般発売がなくなってしまったけど、ほぼもうユニバースで完売ということで、でしかも今回取れまして、次回しかも今度は南側1列目だから、モニターリング越しにモニターも見れるし、なんだったらこう映ってしまうようなとこの席がなんと取れちゃったんで、すっげー楽しみです。これもコロナウイルスの影響で中止とかになったら、もう泣くに泣けない。本当にその頃までには ここをちゃんとコロナさんなんとか消滅しててほしいなと願うばかりです。でもこうやってすぐに完売するんであれば、やっぱりもう新規は小さいんだろうなと。マッスル、まあもともとね普通のマッスルの時もそうだったけど、でちょっと俺の予想なんやけど、次回このひらがマッスル2の後、3月の後か5月3日後楽園でやるんじゃないかなと。でその5月3日夕方に DDT が抑えてるのね、後楽園。ってことはその昼にひらがなマッスル2があるんじゃないかと。でこの昼夜紅葉みたいな形でなると、もうここは予想してます。なので5月3日開けましょう、開けましょう、マッスル、ひらがなマッスルに行きたいなと思える方は、でちょっとドルフィンの予想にも乗ろうかという人は5月3日開けてみてください。開けといた方がいいかもしれない。チケット取らなあかんし、だったらユニバース入らなあかんし、別に DDT の回し物みたいになってるけど、ここはそうだと、この流れは絶対そうかなと。これまでもそうだったもんね、昔のマッスルとかも。なのでちょっとその後期待したいです。ということで、ダラプロ、ドルプロか、そろそろ終わろうかな。ちょっと今日は声張ってみました。なぜならば今嫁が、風呂に入っているんで大丈夫かなと思ったけど、風呂から出てきた音がしたからちょっと声は落とさなあかんかな。ということで、今後のね観戦予定は、まずマスターズかな、2月28日マスターズで、その後が、3月の27日のひらがなマッスル2と、あと3月31日の、新日本の桜ジェネシスです。本当はねその間に3月12日新日本のニュージャパンカップを見に行く予定でした。でこれはシューティングスターラジオの2人と行く予定で、3枚もう取ったっていうか、まあ、予約しとった取ったのかな、席は押さえてたんだけど、出張が入ってしまったんで、ちょっとその権利というかね、それをまあ私が行かずに、いっつくんのお父さんが行くということで、ちょっとそこ3月12日は行けなくなったんで、今その3つ、マスターズ、ひらがなマッスル2、桜ジェニスに行きます。であとは3月18日の、三発三沢競技場で行われるグランパス対横浜 FC も見に行こうかなって思っております。まあということで、第これ何回なの15回ドルプロ、そろそろ終わります。来週はカルタのお話なんで、皆さん楽しみにしておいてください。それではさようなら。
ではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。 これマジマジマジ。